アメン。感謝します。本当に主の臨在のあふれた礼拝を持てることを感謝いたします。それではお座りください。いつもは上で、子供たちのミニストリーのためにお会いさせていただいているんですけれども、今日はこうして皆さんの前で共に御言葉を預かるこの恵みに預かっていることを感謝いたします。見渡せば本当に自分の小さい頃から祈り励まし、また教えてくださった方々の前で何を語れるんでしょうかと、本当に、思うものですけれども、本当に主がこの時立ててくださったと信じ、ただ主に栄光を返し、御言葉を取り継がしていただきたいと思います。今日の御言葉は第2コリント3の16から18です。共に御言葉を開いていきたいと思います。第2コリント3の16から18、皆さんで一緒に朗読したいと思います。せーの。しかし人が主に向くなら、その老いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の老いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アメン。はい、これは実はビッグキャンプのテーマの聖句であります。今日は恵みにより、小中学生も、この、聖日礼拝、二部礼拝に参加させていただけることになっています。小中学生の方は一度聞いたメッセージ、一度この御言葉からメッセージさせていただいたことがあるので、復習になるかと思いますけれども、ちょっと長いけれども、一生懸命聞いてほしいかなと思います。それと合わせて、イスラエル旅行、今、TLC のエリア先生はじめ多くのメンバーが行っています。イスラエルの、三大祭り、次のシートよろしいですか？ちょっと、あれだね、段取りが間違えました。ビッグキャンプ、こんな恵み溢れたキャンプですって写真をちょっと用意させていただきました。次のシート。ね、礼拝の時本当に子どもたちも、力いっぱい賛美している姿に、私4月から子どものミニストリーの担当になっているんですけど、本当に驚いています。自分の小学生時代はもうね、ぼーっと立ってね、口パクで歌うっていうね、どうしようもない小学生だったんですが、こうも時代が変わると変わるんだなと驚いています。本当にこの御言葉に対する姿勢も、本当に小学生たちであっても、一生懸命メモを取る姿に感動しましたでね、ちょっとプレッシャーをかけとくはい、次のシート、これ自分が思わず撮った一枚です。ユースキャンプ、自分15年ぐらいユースの担当させていただいて、寝起きに写真を撮ろうと思ったことはね、未だかってないんですね。この写真を撮って、それで探してみたんですが、一枚もこういう写真を撮ったことはありませんでした。でも、本当に子供たちは可愛くて、もう寝起きだって絵になる。もう思わず写真を撮っちゃいました。本当にそのビッグキャンプね、なんだろう、存在してるだけで愛おしいっていうんですか、ユースたちも本当に素晴らしいですけれども、本当に子どもたちを私のところに来させなさい、主が心からそう言っているんだなっていうのを感じれたひとときでした。 じゃあ次のシートいきたいと思います。今日ユダヤの三大祭りと絡めて第二コリント先ほど朗読した御言葉を共に学んでいきたいと思います。ユダヤの三大祭り、出エジプトの23の14章には、年に三度私のために祭りを行わなければならないと聖書に書かれています。そしてその目的、レビの23章にはずっとその三大祭りのことが、まだですね、ごめんなさいね。レビの23章には三大祭りのことが書かれているんですけれども、その最後の箇所には、あなた方の後の世代がこれらのことを知るためですと書かれています。三大祭りがどうして行われるのかっていう理由は、後の世代がこれらのこと、三つあった、出来事を知ってほしい。そのために毎年この祭りを行いなさいと、主は、教えてくださっているから感謝いたします。人とは非常に忘れっぽいものです。自分自身非常に忘れっぽくて、初めてのデートでは電車に、携帯電話を忘れました。で、初めての家族旅行では旅行カバンを丸ごと忘れていきました。それで一番ひどいのは、小学5年生の時、自分の名前の漢字を忘れちゃうっていう、テストの時、自分の勝利って、勝利って書くんですが、その勝利の勝つっていう字がどうしても思い出せない。テストのね、テスト回答するどころじゃないですよね。一生懸命名前のところで格闘して、もうどうしても分からず適当に書きました。そしたら名前にペケがされるというね、初めての屈辱を味わいました。本当に人とは忘れっぽいものです。神様はそのことをご存知です。だから三つの大きな出来事、出エジプトに関わることですが、忘れないようにということで、毎年同じ祭りをずっとしなさいと神様は教えてくださったんです。それはあなたの後の世代がこれらのことを忘れないためなんだよと聖書は語っています。ということは、これら三つの三大例祭と呼ばれるもの、普通のお祭りはモーエードゥっていうヘブライ語が用いられるんですけれども、この三大祭りについてはハグという特別な言葉が用いられます。本当に特別な祭り、どうしても神様が後の世代まで伝えたい祭りだから、このことを毎年行いなさいと教えてくださっているから、私たちもこの祭りに注目していきたいと思います。過ぎ越しの祭りというのは、聖書に一番出てくる祭りです。子羊の血によってイスラエルの民が守られたことを記念する祭りです。シャブオット五旬節の祭りというのは、ギリシャ語だとペンテコステ、また、七週の祭りとか言われますね。キリスト教でも同じ日に、祝われる唯一の祭りです。キリスト教ではイースター、クリスマス、ペンテコステというのが、三大、イベントだと思います。最後のカリーホの祭りは、収穫祭であり、最も喜びにあふれる祭りです。これはイスラエルの民を荒野で神様が導き続けて約束の地にまで導いてくださったことを記念する祭りです。これらの祭りを通して神様が語ってくださることに今日耳を傾けていきたいと思います。次のシートよろしいでしょうか。まずはじめはペサハの祭り、第二コリントでは3の16章です。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。イスラエルの民はエジプトの地で長い間放浪の奴隷の生活をしておりました。けれども本当にイスラエルが苦しいと声を上げた時に、神様はモーセを起こしてくださり、そしてあらゆる奇跡を起こしてエジプトの地から救い出してくださいました。皆さんのご存知の通り、出エジプトのいろいろな奇跡です。その中の最後 最後で最大の奇跡は、この過越しの祭りに関するものです。出エジプトの12の5から7ご一緒に開きたいと思います。出エジプトの12の5から7です。ちょっと小さくて申し訳ないです。聖書を開いていただけたらなと思います。せっかく子どもたちが参加してるんで、そこで朗読してもらおうか。パッと目に入った、じゃあゆりちゃんいいですか。なんかすごい嬉しそうにしてたんで。出エジプトの15の5から7、よろしくお願いします。12の、はい、5から7で。
あなた方の羊の傷のない、あなた方の羊の傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までにまでそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の角柱や門柱と冠にそれをつける。
アーメン、ありがとうございます。羊、しかも骨が折れてない傷のない羊を用意して、その血を、冠、また2本の門柱に塗りつけました。そうするとエジプトのすべてのウイゴは打たれました。家畜も含めてウイゴは打たれたけれども、その羊の血を塗った家々は守られた。これが過越の祭りで記念すべき、イスラエルが覚えるべき出来事だから感謝いたします。私たちもそのことを心に留めたいと思います。新約聖書にはこのように書かれています。ヨハネの 1-29、 その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネはイエス様と初対面です。その時何を言ったか、見よ、世の罪を取り除く神の子羊って言ったんですね。この初対面の挨拶としてはね、ちょっとどうかと思いますよね。こんにちはとかじゃなくて、見よ、世の罪を取り除く神の子羊ってヨハネはイエス様を見て叫んだんです。この神の子羊、ギリシャ語とヘブライ語の違いはありますけれども、同じ過越の祭りの羊を指しています。ヨハネが言いたかったのは、この方こそ世のすべての罪を取り除く神様の子羊なんだっていうのが分かったから、思わず叫んじゃったんだと思います。第一コリント 5-7 にはこのように書かれています。私たちの過越の子羊キリストがすでにほふられたからです。私たちの過越の子羊キリストがすでにほふられたからです。イエス・キリストが過越の羊として私たちのためにほふられたと書いてあります。出エジプトの羊は家族ごとに一頭を殺して門中に塗らなければなりませんでした。でも子羊の血は世のすべての罪を取り除く力があります。その血の力を信じる、その十字架を信じるすべてのものの罪を取り除いてくださるから感謝いたします。私たちは今日こうして神様の前に出れるのもイエス様の尊い血潮が捧げられたからであるに他ならないから感謝いたします。私血を見るのが大の苦手でして、献血とかもこうやって背ける方です。 そんな私がつい先日すごいたくさんの血を見なければならない事件がうちで起こりました。それは基本ふざけた人間なんで家の中で基本ふざけてるんですね。それで5歳の息子とじゃんけんをしていました。お風呂でじゃんけんをしようって言って、最初はグーじゃんけんポンって普通出しますよね。それをもうふざけてやろうと思って、しめしめと思って、最初はグーじゃんけんポンって時にうちのこの笹子くんの顔の目の前に手をパッて出したんですね。そしたら笹子くん狙い通りびっくりしまして、パッと手を上げてそのままひっくり返ったんです、お風呂で。それで風呂桶に頭をぶつけました。それで頭の後ろが切れてプシューッと血がね出たんです。いや、頭切るとね血めっちゃ出ますね。びっくりしました。それで妻に急いで笹子が大変なことになってるから、もう血だらけだから急いで血止めるもん持ってこいって言ったら、バンドエイドを持ってきました。ね、関西人だから一応ねボケるみたいですね。それでなんとかね、もうバンドエイドじゃダメだから絆創膏買ってこいって言いながら、タオルでぐるぐる巻きにして止血して、なんとか事なきを得ました。それで笹子ごめんなって言ったら、笹子くんがニヤッとしながら自分の方を見て、パパ、おまわりさんに連れてかれちゃうねってお前パパ売るのかってね、本当にちょっとその時は何も言えなかったんですけれども、本当にどうしようもない父親だなって思わせられました。聖書には、全ての人が罪を犯したので神からの栄誉を受けることができませんと書かれています。ローマの 3-22-24、自分がお読みしたいと思います。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められたのです。聖書にはすべての人が罪人だと書かれています。すべての人が罪人なんです。本当に罪深い父親だなと思いますけれども、皆さんも罪人だと聖書は語っているんです。でも見よ、世の罪を取り除く神の子羊、世のすべての罪を取り除くイエス・キリストが私たちのために十字架にかかってくださっているから感謝いたします。だから私たちはイエス様の十字架を信じて、その罪の許しを今日も受け取っていきたいと思います。過ぎ越しの祭りをイスラエルの民が毎年忘れないようにと語られたように、私たちもイエス様の十字架の血を決して忘れてはいけません。私たちのために尊い血潮が注がれているんです。門中に塗る必要はありません。けれども忘れてはいけません。すべての人のために流された神様の子羊、子羊の血潮、それがイエス・キリストの血潮です。過ぎ越しの祭りの意味を覚えたいと思います。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。私たちが主に向くとき、イエス様の十字架を見上げるときに、私たちのすべての罪の覆いは取り除かれるから感謝いたします。2番目に進んでいきたいと思います。2番目は五旬節の祭り、シャブオットと呼ばれるものです。主は御霊ですと言って、主の御霊のあるところには自由があります。先ほどお読みした御言葉です。出エジプトしたイスラエルの民は50日後に、立法が与えられました。すいません、先ほど説明し忘れましたけど、今回お祭り、ユダヤのお祭り、また、それにおける新約の、聖書的意味とかを少しだけ説明しますけれども、本当に一側面です。 もし詳しく学びたい方がいたら、ユダヤの祭り、小山先生が訳されて、この教会でも販売したことがありますけれども、この本でさらに深く学ぶことができますので、この本で学びを深めていただけたらなと思います。今日は本当に触りの部分、一側面だけお伝えしたいと思います。出エジプト、したたみは50日後に律法が与えられました。同時に、イエス様が復活された50日後にも聖霊降臨があったと言われています。使徒の2章を共に開きたいと思います。はい、ディスカバリーの出番が近づいてますよ。使徒の2章の1から4を、じゃあまさきにお願いしよう。使徒の2章の1から4、ここにおります。使徒の2の1から4。
五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話せてくださる通りに他国の言葉で話し出した。
アーメン。イエス様の十字架でちりぢりになってしまった弟子たちでしたが、皆で祈っていると五旬節の日に聖霊が降臨されて、死ぬのが怖がっていたはずの弟子たちが作り変えられて、イエス様のために死んでくださった、死んでいくようになった。本当にその心が変えられていくという記述を聖書に見ることができます。エゼキエル36の26にはこのように書かれています。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。あなた方の体から石の心、硬い心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。これは悪い意味ではなくて、柔らかな心ということです。神様の言葉は分かっていたけれども、従えなかった、石の心があって従えなかった弟子たちが、聖霊が下ってきた時に力を受けて、神様の御言葉に従う柔らかい心が与えられました。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。それは私たちの人生にも起こってくることです。峰口家で、あんまり、そんなに大きな喧嘩はしないかと思うんですけれども、一番大きな問題になった喧嘩っていうのは、ユースの中では話したことがあると思うんですけれども、食べ物に関することです。自分、見た目のまんま、食べることに興味ないんですね。全然食べないんです。それで、食べる楽しみもあんまり人より知らないかなって思います。それで、だからどんなものが出てきてもね、本当に感謝して食べれるんです。外から買ってきたものが出てきても、あ、美味しいって食べれるし、どんな、ね、手抜き料理かどうかさえも判断できないぐらいの感じ。自分で料理作るときはね、下見もしないんですよね。味見もしないんですよね。もうどっちでも変わらないからっていうね。そんな自分なんですけれども、それで、自分で言うのもなんですけれども、自分、ある程度寛容な方だと思います。あんまり怒らない。妻に聞いていただけたらなと思うんですけれども、あそこにいますね。そんなに滅多なことでは起こらないんですね。そんな自分がちょっと本当にカチンと来てしまったのが、自分の興味のない食事の、ある出来事です。それは何かっていうと、 夕食に焼きそばが出てきたんですね。ちょっとユースでも話してすごいね、すごい空気になっちゃったんですけれども、峰口家では必ずね、白米が出るっていう文化なんですね。自分の小さい頃から夕食にはご飯が出るっていう中で自分育ってきたんです。だから他のものはどうでもいいんだけれども、ご飯が欲しいっていうのが、自分です。けれども妻は関西なんで、お好み焼きとかたこ焼き、また焼きそば、夕飯に出てきても全然平気っていう文化の中で育ちました。だからどんどん出していくんですね。ほいで、本当に焼きそばが出てきたり、冷やし中華もね、ちょっとカチンときちゃうんですよね。本当に心が狭いなって思うんですけれど、もう思わず本当に、自分で言うのもなんですけれども、寛容じゃないんですね、きっとね。狭い心の自分は思わず妻に、焼きそばやめてよってね、言わざるを得ませんでした。皆さんね、笑ってるけれども、みんなもなんかね、人それぞれ皆さんも石の心になるポイントがそれぞれあるんじゃないかなって思います。自分は焼きそばが出た時に急速に心が硬くなります。ね、焼きそばかよってね、冷やし中華が出た時にも心が硬くなります。冷やし中華か夕食にって、昼に出てくるのは全然いいんですよ。ただ夕食に出てくるのはちょっと許せないっていう石の心が自分にはあることを認めざるを得ませんでした。でも皆さんそれぞれにあるかと思います。ある分野に対して、例えば、人の悪口を言ってしまうとか、性的なところ、経済的なところかもしれない、神様の言葉、こうしなければならないというのがあるのに、この分野はどうしても石の心になってしまうという分野があるのではないでしょうか。それぞれがそのような弱さを抱いている、それが罪人、人間の姿だと思います。エゼキエルの36-26には、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける、私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。人はいくら頑張ったって石の心を変えることができませんけれども、主の霊にはそれを変えることができるから感謝いたします。実は妻はちょうど文化祭シーズンで非常に忙しくて、学校の教員をやっているので非常に忙しくて、昨日も実は焼きそばだったんですね。でも感謝なことに、本当に感謝して食べることができました。ハレルヤ。だんだんと石の心をね、神様が砕いてくださっているんだなっていう、この経験からも言うことができるかなと思います。五旬節の祭りで忘れてはならないこと、それは律法が与えられたこと、石の板に律法が書き記されましたけれども、それに従えない石の心を持った人間でしたけれども、聖霊様が私たちに与えられて、喜んで御言葉に従うことができる、本当に神様の御言葉が自分の中に解き放たれていく、そのような体験を五旬節の祭りで思い出すことができるから感謝いたします。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちには主の御霊が与えられていますので、御言葉に従う自由が与えられているから感謝いたします。最後の祭りに進んでいきたいと思います。最後はスコットの祭り、カリーホの祭りです。御言葉は、第2コリント 3-18、 私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。カリーホというのは、テントみたいなものです。写真にありますけれども、こんな簡単なものです。イスラエルの民は不信仰のゆえに荒野で 40年間放浪し、その不信仰だった人々は滅ぼされて、次の新しい信仰を持った世代が約束の地に入ることができることになった。それがカリーホの祭りの意味です。神様はなぜこのような荒野への旅にテント暮らしをするような旅に導いたのか、それを2つのポイントで今日学んでいきたいと思います。はい、これは何かっていうと、イスラエルの荒野です。自分去年こっそりイスラエルに行ってきました。教会のツアーとは別に一人でこっそりと行ってきた、この証拠写真です。自分が乗ってないのでね、あんまりわからないかもしれないけれども、これが荒野で撮影した、荒野で撮影したものです。自分が行った時期っていうのは本当にいい時期で、緑が一面に咲き誇るみたいな、花が咲き誇って、イスラエルで一番なんだろう、緑が豊かな時なんだよってガイドが説明してくれました。すごい感動してね、こんな時期に来れることないんだからってね、ガイドの方説明してくださるんですけれども、自分いかんせん普通のね、イスラエル見たことないから、いまいちピンとこなかったんですけれども、この荒野っていうのはこれでも緑がたくさん生えてるらしいです。で、私たちから見ると十分荒野っていう感じがするんですけれども、もっと普通の荒野は過酷だそうです。できたらね、普通の荒野を私は見たかったんですけれども特別な時期に導かれて、まあそれも感謝です。荒野は快適なところではありません。荒野に、ハイキングに行く機会があったんですが、その時しつこいぐらいツアーガイドに言われるのは、水持ってますかって言われます。水持ってない人は必ず買ってください、水少なくなってませんか、少なくなってたらもう一個買ってくださいって、そんなに水売りたいんかって思うんだけれども、イスラエルの荒野っていうのは本当に暑いんですね。それで乾燥してる、だから水分補給しないと本当に命に関わってしまうということで、ガイドの方が本当に何度もしつこいぐらいに水をおすすめしてくれました。イスラエルの荒野は暑い時にはめちゃめちゃ暑いです。寒い時には寒いんですね。それで食べ物は見ての通りほとんどないし、水もない。またヘビやサソリがいると聖書に書かれています。全然快適じゃないんですね。そんな場所でイスラエルの民は40年も荒野での生活、テント暮らしをしなければなりませんでした。なんで愛されるイスラエルの民、選びの民、救い出された民が40年もそんな快適じゃない場所をぐるぐる回らなければならなかったのか、その答えは申命記の8章にあります。申命記の8章を共に開きたいと思います。じゃあ申命記8の2から3を、清田はいるの？高学年いた、見つけたぞ先生は。申命記8の2から3をじゃあちょっと読んでもらっていいですか。
あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、
あなたの心の内にあるものを 知るものであった。知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも知らず、あなたの祖先たちも先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るものの、もので生きるということは、ということをあなたに分からせるためであった。
アーメン。ありがとうございます。ここにどうして40年間もイスラエルの民が荒野で歩まなければならなかったかの答えが書いてあります。3節の終わりの方、それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであったと書かれています。人はパンだけで生きるのではなく、主の口から出るすべてのものによって生きるというのを神様は分からせたかったんですね。神様が、イスラエルの民を荒野に送ってまで伝えたかったこと、第一番目は神様の言葉を食べなさい、聞きなさいということです。ワシビックキャンプの復習になります。食べ物ないでも生きられる人っていないですよね。自分も相当食べない方ですけれども、さすがに食べなきゃね、死にますね。真っ先に死ぬ方だと思いますね。蓄えがないんでね。食べ物は大事です。けれども聖書は、人は食べ物だけで生きるんではなくて、神様の言葉によっても生きるんだよ、神様の言葉がなくても死んでしまうんだよということを語っています。2番目のポイント、はい。ではどのように御言葉を食べるでしょうか。今皆さんがしていることです。礼拝で神様の言葉としてメッセージを受け取る、主の言葉を受け取る、これは御言葉を食べることです。また自分で聖書を読むこと、デボーションノートを使って御言葉を読む、また自分自身通読するのもいいでしょう。そのような、毎日の生活を通して聖書の御言葉を食べることができます。また暗唱聖句、御言葉を暗唱することも大事なことかと思います。なぜなら御言葉を暗唱しているならば、聖書がなくてもそれを自由な時に引き出して食べることができるから、本当に大事なことかと思います。自分は、本当に今は脳は衰えて全然覚えられないんですけれども、本当にこの教会で育てられて、CS で育てられて、ユースで育てられて、本当に感謝だなって思うのは、暗唱聖句をしてくださったっていうのは本当に大きな恵みです。その時は本当に呪文のように何の意味もない言葉に思えていました。けれども18歳の時に神様に仕えたい、神様のために生きたいと思った時に、本当にその御言葉が自分の内側から湧き出てくる体験をしました。良い人は良い蔵から良いものを取り出すことができる。私たちが暗唱聖句、御言葉を本当に覚えていくならば、その適切な時に私たちは御言葉を、宣言し、また御言葉を通して自分自身が励まされることができるから感謝いたします。また御言葉を食べていくならば、本当にそれは、なんだろう、大変な作業ですね。食事していくっていうだけでも大変だけど、神様の言葉も食べなさいっていうんだから、普通の人より大変かと思います。聖書はけれども、狭い門から入りなさいと語っています。滅びに至る道は大きく、その道を歩む者が多いね。みんなが大勢行ってるから正しいんではなくて、またその道が広いから簡単だから正しいのではなくて、 辛くても正しい道がある、みんなが行ってなくてもその道が正しいんだよと聖書は教えています。御言葉を読んでいくということ、御言葉を食べていくということは私たちの人生にとって決して楽なことではないかと思いますけれども、それをするならば神様の祝福が私たちの人生に訪れるから感謝いたします。申命記の 8-16 にはこのように書かれています。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであったと書かれています。神様が言葉を私たちに語ってくださる目的は私たちを幸せにするためです。私たちの人生が幸せになるためです。私たちの家族が幸せになるためです。私たちの教会が幸せになるためです。私たちの民族が、また世界が幸せになるために、今日も神様の御言葉が私たちに語られているから感謝いたします。ぜひ御言葉を食べることに私たちは、注目し、また覚えていきたいと思います。次のポイントいきたいと思います。御言葉を聞き従いたい、聞き従いなさいということも神様が伝えたかったポイントです。イスラエルの民は神様の言葉を聞きました。でも従わなかったがために、アラノで40年間もぐるぐる回ることになりました。御言葉に従えない民を聖書ではうなじ怖いと書いてあります。御言葉に従えないイスラエルの民をうなじ怖い民だと書かれています。それは牛が首輝をかけられるのを嫌い、抵抗する様子、こうやって一生懸命、抵抗する様子から、うなじが怖いという言葉があります。次のシートよろしいでしょうか。神様の御言葉、いろいろな聖書の箇所にいろいろな言葉が書かれています。隣人を愛しなさいけど、なかなか難しい自分がいます。盗んではならない、ただ欲しくなる、上に立つ権威を従うべきです。良い上司はいいですけれども、悪い上司どうしても従う気になりません。すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない、分かっているけれども羨ましくなる心があります。父母を敬え、なかなかこれも難しいことです。ここ本当に神様の御言葉はまだまだたくさんありますけれども、自分ができてないなと思うことを書き出させていただきました。本当に神様の御言葉、私たちが幸せになるように語ってくださっているのに、隣人を愛しなさいけれども、その瞬間に私たちのうなじが固くなる瞬間があるのではないでしょうか。上に立つ敬意に従うべきである。本当に嫌な上司を目の前にして、神様の御言葉を聞くときに、ああ自分はこの御言葉に従えない、本当に暴れる牛のようなうなじの固い存在になる自分を見つけることができます。本当にこれが人間の姿かと思います。私たちは罪人であって同じ怖い存在なんです。そんな時に自分自身感じるのは、ああ御言葉に従えない、あちゃイスラエルの民のように40年間荒野で放浪しなければならないのか、ね、暑い中寒い中、乾いて飢えて乾いて剣の中歩まないといけない、はあって落ち込むわけですけれども、皆さん知ってほしいんです。このカリーホの祭りっていうのは、悲しみの祭りではないということを知ってください。カリーホの祭りというのは、喜びの祭りなんです。お祝いする祭りなんです。そのことを知ってほしいなと思います。次のシート。申命記の 8-4 にはこのように書かれています。この40年間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。これは、イスラエルの民に語られた言葉です。不信仰のゆえに約束の地に入れなかった、 また神様の御言葉に従うことができなかったその民に語られた言葉です。40年間あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかったでしょう。40年間の間、あなたは神様の御言葉に従えなかったかもしれない、信仰がなかったかもしれないけれども、私はあなたを守り導いたよ。これが聖書の語っているメッセージだから感謝いたします。本当にイスラエルの民は頑なでしたけれども、そんなイスラエルの民のために昼には雲の柱を立ててその日差しを遮ってくださったでしょう。夜には寒さを我慢するために火の柱を立ててあったかくしてくださいました。飢えた時には毎日マナを降らせてくださいました。また水を与えてくださいました。またいろいろな奇跡と恵みを持ってイスラエルの40年間を導いてくれました。そしてついには約束の地に入ることができたんです。このガリホの祭りというのは喜びの祭りなんです。御言葉に従えなかった自分たちを、神様の約束の言葉が受け取れなかった自分たちを、うなじ怖かった自分たちを、40年間もの間神様が守り導いてくださり、そしてついに約束の地に導いてくださった。これがガリホの祭りの意味です。私たちの人生を見るときにも御言葉に従えない自分を見出します。足りない自分を見出せますけれども、イスラエルの民を導いてくださった方は私たち一人一人の人生を今日も確かに導いてくださっているから感謝いたします。次のシート行きたいと思います。今日3つの祭りを学びました。春の祭り、杉越の祭りと五旬節の祭りというのは春の祭りです。杉越の祭りはイエス様の十字架によって実現しました。五旬節の祭りというのは、聖霊降誕によって、それも見ることができます。でもカリーホの祭りっていうのはイエス様の千年王国と新天新地を指します。それはまだ実現していないんです。この春の祭りはすでに終わっています。でもこれから訪れるのは秋の祭りです。神様の初臨の予言よりも再臨の予言が聖書に多いと書かれています。この講談からも明かしされました。神様は再び来られます。イエス・キリストは再び来られます。その時まで私たちを確かに導き、私たちを忍耐をもってイスラエルの民に忍耐したかのように、私たち教会を、私たちの家族を、私たち個人個人の歩みを神様は導き続けてくださっているから感謝いたします。本当に自分自身の心の中を見るときに、また妻との関係、子供との関係、また親との関係を見るときに、ああ、至らない夫であり、至らない、親であり、至らない子供だなと思います。また、あらゆることを思うときに、本当に無理だって思います。しみもしわもないその姿に、また神様の御言葉に従っていくなんて、なんて難しいんだ、なんて無理なんだって、自分自身思わせられているものの一人です。でも聖書はこのように書いてあります。イスラエルの民を導いたように、神様は私たちの人生を同じように導いてくださいます。最後に御言葉をお読みしたいと思います。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには銃があります。 私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。本当に今皆さんの置かれている状況、しもべは分かりませんけれども、御言葉に向かい合い石の心になっている人はいないでしょうか。それがしもべです。また荒野で本当につらい環境をイスラエルの民が歩んだように、本当につらい中を通されている人もいるかもしれませんけれども、聖書は語っているのは、それさえも主は知っておられて、そんな私たちを選んでくださり、主の御霊様によって今日も私たちを作り変えてくださる。これが本当に主が、今日も私たちに語ってくださっていることだから感謝いたします。ユダヤの三大祭り学びました。イエス様の血潮、また聖霊様の力、またイエス様が来られるその日まで私たちを主が導いてくださいます。至らないです、足りないですけれども、私たちの人生を主にますます明け渡していきたいと思います。最後にお祈りさせていただきたいと思います。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日あなたの御言葉を共に聞くことができたから感謝いたします。杉越の祭り、また五旬節の祭り、カリーホの祭りを通して、私たちに忘れないようにと大事なことを今日も思い起こさせてくださったことを感謝いたします。私たちのうちにはイエス様の血潮が注がれています。それは世の罪を取り除く神様の子羊です。また聖霊様が与えられます。それは石の心を肉の心に変える主の力です。また私たちにはカリーホ、本当に主よ、あなたが再び来られるという希望があります。イスラエルの民が約束の地に導かれたように、私たちも、私たち一人一人も、私たちの家族も、私たちの教会も、あなたが導いてくださり、シミもシワもないその姿にあなたが今日も作り変えてくださいますから感謝いたします。今日ともに神様の御言葉の前にひざまずけたことを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。